6月19日夜、空襲警報発令の後、2時間くらい経った頃、郷の上に立って福岡の方を何気なく見ると、ぎょっとしました。空が真っ赤で、だんだん広がっていくのが見えます。真っ赤な空に黒い物体を覆うサーチライトが二筋でそれを映し出すと、B-29 がくっきり浮かび上がりました。高射砲の赤い火の玉が次々に上がっていくが、当たりません。その中を B-29 は悠々と飛んでいます。福白の街を焼いた火は、夜明けまで空を焦がし、街は跡形もなくなりました。浜口町と大名町に住んでいたクラスの友達の家は全焼しました。B-29 は約60機で来襲し、福岡市及び周辺地区は焼夷弾による攻撃の反復で甚大な被害をもたらしたのです。しかし、福岡空襲の公式発表は被害軽微とのことでした。あくる日、みんなに会いたくて音がなに行きましたが、市電、西鉄が使えなかったのか、数人しか来ていなかったように思います。工場はストップしていました。数日すると少しずつ生徒が集まり、工場もなんとか動き出しましたが、福岡大空襲は誰の胸にも大きく応えました。広島、長崎に強烈な爆弾が落ちたという話を聞きました。その爆弾の威力は今までに使われたことのないすごいもので、日本もそれを使われると致命的だそうです。その後、大事な放送があるので事務所の前に集まるようにと行員さんから言われました。小さい古いラジオから切れ切れに聞こえるのは天皇陛下の声でした。意味がわからないけれど、雰囲気からどうも日本は戦争に負けたらしい。行員さんたちは下を向き涙ぐんでいました。日本国中頑張ったし、必勝を願って戦死した大勢の軍人の方々には申し訳ないのですが、これ以上戦うと犠牲者が出るばかりです。もうこれでいい、悔しいけれどこれでいいと思うと涙も出ませんでした。工場の作業台のハンマーもドライバーもいろいろお世話になったけれど、何の意味もなくなりました。いろいろな思いをした音がなも通う必要がなくなり、明日からは学校に戻るのだけれど、何の感激もありませんでした。気分は暗く、これからどうなるのだろうと、そのことだけが心配でした。終戦、敗戦国と大きな意味はあるけれど、少なくとも、これ以上無駄な戦死者を出すこともないと思いました。着るもの、食べるもの、履くもの、すべて欠乏し、身内をなくし、住む家をなくし、なくすことばかりで、生活は戦争中以上に苦しさを増していきました。戦争が終わったとはいえ、一脈の明かりを見出す余裕さえ、ありませんでした。